皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、11月20日木曜日でございます。ようやくね、本日のお仕事が終わりまして、今からちょうど帰るところでございますけれども、私のこのポッドキャストなんですけれども、まあ散々ね、もう何年ぐらいやってるんでしょうか。今のこの再スタートしてからはまだね、2、3ヶ月しか経ってないわけですけれども、その前にね、消えてしまったもの、それがね、700何十回だかなんか言ってるんですよね。で、しかも毎日更新していたわけではないので、ね、結構更新期間がね、長かった時期なんかもありましたと思うので、コロナ禍になってからですかね、始めたの。どうだったっけな？もうちょっと一番最初のね、スタートっていうのがもう思い出せないんですけれども、まあ、結構前だったのは間違いないんですよ。でね、このポッドキャストなんですけれども、いろんなね、収録機材を変えて、こうやってね、今も続けているわけなんですが、一番最初、私がね、このポッドキャストの収録を始めたものというのがですね、ロードというね、主にマイクが有名ですかね、音響機器メーカーですけれども、こちらから当時、日本ではね、販売してなくて、海外でしか販売してなかった、キャスタープロというね、ロードキャスタープロというね、このポッドキャストのための収録機材、ミキサーを兼ねた、収録機器だったんですね。そういうものがありまして、今ね、日本国内では、ロードキャスタープロ2というのがね、その後継機種ですけれども、これがね、普通に販売されてますよね。初代はね、日本国内ではね、販売されていなかったんですよ。でね、なんだったっけな、当時ね、ツイッターで、フォローさせていただいていた方が、その、ロードキャスタープロをなんか使ってまして、海外からね、個人輸入して、使っていた方がいて、あ、これすごい便利そうって言って、当時私も買おうって言ってね、もうここ何年も使ってないから忘れちゃったな、サイト名なんかね、そういうね、日本でいうとこのヨドバシ .com みたいな感じのね、アメリカかなのサイトでね、なんかそんな感じの通販サイトがあるんですよ。で、そこでね、注文して、で、購入したと。そういう経緯でね、このロードのキャスタープロ、初代ですね。これを私ね、購入して、使い始めたというのがきっかけなんですね。で、私のこのポッドキャストの、画像がね、なんかミキサーみたいな写真がね、載ってると思うんですけど、これがね、初代のロードキャスタープロなんですね。今ね、キャスタープロ2とか、キャスターデュオとかいうのがなんか出てるみたいですよね。で、キャスタープロの初代はね、なんかもうなかったことにされちゃってますけどね。日本ではね、販売されてなかったから、しょうがないんですけどね。はい。で、このキャスタープロの初代なんですけれども、じゃあ使えない機材なのかっていうと、そんなことはなくてね、未だに現役で使おうと思えば全然普通に使えちゃう。そういう機材なんですけれども、何分ね、でかいんですよ。ほんと大きくてね、正直、パソコンデスクの上に置いて使うには、もうめちゃくちゃ邪魔。本当に邪魔。もう邪魔って言いたくなるぐらいでかいんですよ。だからね、結局、使わなくなっちゃいましたよね。で、特に私の場合は、もう私一人の声だけで、ミックス作業とか全部ね、パソコン上でやってしまうわけですよ。何でしたっけ？ブラックマジックのね、ダヴィンチリゾルブというね、動画編集ソフトがあるんですけれども、これがね、非常に、優秀でして、ほんとすごくね、使い勝手がいいんですよ。ね。ダヴィンチリゾルブというね、無料の動画編集ソフトがあるんですが、それではなくてね、有料版のダヴィンチリゾルブスタジオの方ですね。これがね、すごく優秀なんですよ。 まあ私の場合はね、この編集ソフト単体で買ったのではなくてですね、当時ね、ブラックマジックというね、まあこのメーカーからね、BMPCC4K っていうね、ブラックマジック、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K というね、まあそういうね、カメラがね、発売されたんですよ。で、それを買ったらついでにセットでね、ダヴィンチリゾルブスタジオがついてきたっていう。だから私ね、無料で手に入れてるんですよ。というのがあってね、未だにまあ使い続けてるんですけれども、まあこの動画編集ソフトがね、の中に、なんだっけな、フェアライトっていうね、音声を編集する、まあ、タブがあってね、これがね、すごく便利なんですね。で、あと、この動画編集ソフトですけれども、実はね、いろんなね、プラグインが使えるんですよ。このプラグインっていうのがね、いわゆる音楽の方ですね、DTM の方で、DAW ソフトで使える、まあ、使うためのプラグインですね。これがね、そのまま普通にダヴィンチリゾルブスタジオでも使えちゃうんですよ。だから、Waves が出している、なんだっけ。あれ、もう言葉が出てこなくなっちゃったな。もうダメですね。声のね、この原因を一定に調整してくれる、プラグインがあるんですけれども、それを使ったりとかね、いろいろプラグイン使ってます。なんだっけな、ノイズリダクションのプラグインだったりとかね、コンプレッサーとか、まあそういった感じでね、まああとなんだっけ、イコライザーか、EQ って言われてますけどね、イコライザーなんかのプラグインなんかも入れてまして、で、これでね、まあ動画編集ソフト上で、まあいろいろいじって、これでね、まあ編集して、いつもこの、ポッドキャストとしてね、まあ出していると。まあそんな状況なんですね。なんですけれども、なんか前の車がなんだこれ20キロで走ってるよ。何やってんだこいつは一体。こういうのかあれなんでしょうかね。逆煽りパターンってやつなんでしょうかね。今38キロぐらいまでスピード上がりましたけどね。ほんと勘弁してほしいですよね。何の話でしたっけ？そう、まあポッドキャストを使ってまして。まあそこからね、まあいろんな機材にこう移り、進んでいったわけですね。一番長く使っていたのは、おそらく Zoom の F2 じゃないかなと思うんですよ。32ビットフロート録音ができる非常に小さなね、このまあ収録機材ですよね。このピンマイク、ラベリアマイクを使って、まあ収録するんですけれども、基本的にこのポッドキャストって、ステレオである必要がないんですね。まあ、むしろ、モノナルでいいわけですよ。ね、モノナルじゃないと、むしろ全然使い物にならないっていうね。まあ、そんな状況の中で、まあ、この F2 はね、モノナルで、まあ、収録する機材ですから、まあ、非常に使い勝手がいいなと。で、しかもコンパクトでね。いいんですけれども、だんだんね、こう使っていく上でですね、このラベリアマイクのケーブルが邪魔だってなってくるわけですよ。で、このケーブルがない状態でなんとかできないのかなと思って、このズームの F2 に短いマイクをつけて収録すれば便利なんじゃないかっていうので、結構いろいろ試行錯誤しながらね、いろんなマイクを買ってね、こうつなげてなんて。まあいろいろ本当にやったんですね。やったんですけれども、まあ結果としてね、今使っている DJI の、DJI マイク2ですね。まあこれがそのままもう機材単品にマイクが内蔵されてて、しかも32ビットフロート録音で撮れるということでね。まあこれが一番その使い勝手としてはいいよねっていうことで、まあこの今年になってからですかね、これ買ったのが。で、まあ、この、ポッドキャストで使い続けているという状況なんですけれども、ねえ、まあ、車の中ではね、収録するのであれば、この DJI マイク2が、ま、使い勝手がいいよねっていうことになるんですけれども、まあ、実際ね、自宅の部屋で収録するのであれば、もうちょっといい、ね、マイク使って、ちゃんとした収録の方がいいんじゃないの？っていうも最近思っているわけですよ。 まあ思っているわけなんですが、まあそれでも自宅でもね、この DJI マイク2を使って、まあ収録していたりするわけなんですね。なんですけれども、で、もうちょっとその自宅で収録する場合には、なんでしょう。まあ遊び心がもう少しあってもいいのかなとかもね、まあいろいろね、考えるところがあってですね、本当この話がね、すごくこの前置きが長くなってしまって大変恐縮なんですが、ここからが今日の本題です。実はね、今日夕方ね、今更そんな機材買ったのって突っ込まれちゃうんですけれども、もうね、タイトルでね、皆さんも、ああ、あれねって、もうね、タイトルで分かっちゃってると思うんですけれども、ファインって言うんですかね。多分中国のメーカーなんじゃないかなと思うんですけれども、こういったね、ゲーム配信とかをやる人の初心者のための低価格で手に入るゲーミングミキサーというね、なんかそういう触れ込みで販売されている、まあオーディオインターフェースなんですけれども、SC3 とかいうやつかな。でね、Amazon でね、タイムセールでね、すごく安くなってたんですよ。5870円とかなってたんですね。通常7500円前後ぐらいのものらしいんですけれども、まあそれがまあ要は6000円切ってましたから、ちょっと買ってみようかなと魔が差してしまいまして、ついね、ポチってしまったんですよ。金がないとか言っておきながらね。うん。で、何がやりたいのかっていうと、まあ、いわゆるリバーブですよね。リバーブと、それからね、この、ボイスチェンジですね。まあ、それぞれね、機材単品で私持ってるんですけれども、一つの機材にまとまっていれば、まあ、この収録しながらね、リアルタイムでその場で、まあ、いじってね、その編集で手間をかけないで済むかなと。思いまして、まあ単純にね、手抜きなんですよ。私自身の単純な手抜きです。そうすれば私が作業が楽になるだろうなと、まあ思ってですね、おお、危ない。ギリギリ寄せすぎちゃって、車のドアミラーが、建物の壁に当たりそうになっちゃいましたね。まあ私のね、この手間を少しでもね、まあ省いてね、まあ編集が楽にできるようにしたいなと、まあ思ったわけなんですよ。ね。で、じゃあ、これあくまでもミキサーですからね。このファインのこのゲーミングミキサーっていうだけあってね。録音できないんですよね。だからまあじゃあ録音どうするのって話なんですが、まあ一応ラインアウト、3.5 ミリのラインアウトがついてるんですけれど、まあね、もともとねえ、5800円ぐらいでタイムセールで販売してるような機材だから、多分、そのオーディオのこのラインアウトの出力も、まあ非常によろしくないものだと思うんですよ。ですので、USB でパソコンとつなげられるようになってるみたいなんですけれども、まあパソコンでそのまま録音しちゃうのが、まあ一番いいのかなと、まあ思ってる次第でございます。ね。本当はね、ちゃんとした出力の端子がついていれば、まあそれこそね、F3 とかで、音声をこう入れていけば、まあ綺麗な音でね、入ってくれるんじゃないかななんて思うんですけれど、ちょっとこの金額だとね、価格帯のものだと、ね、ちょっと期待できないとかいう以前の問題かなと思ってますので、で、USB で、音声を運べば、要はデジタル信号のままそのままね、パソコンに入っていきますので、3.5 ミリの、要はアナログのね、音声に切り替えるよりかは、デジタル信号のままパソコンに持ってった方が、まあ、ほぼ間違いなく音質はいいだろうなと思ってるわけですよ。ね。まあ、ただ、このミキサーの中での音のこの、で、処理がね、どうなってるのかっていうのは正直よくわかんないですけどね。まあ、ただ私のこのポッドキャストの音声ぐらいであれば、まあ、その程度でも十分かなとも思っていたりもするんですよね。どちらかというと、このさっきもお話ししましたように、今回これを購入したね、理由っていうのが、リアルタイムで、このリバーブをかけたりとかね、 よく皆さんやってますよね。キーワード的なものをうわーって叫ぶときに、エコーがうわーってかかるみたいなね。そういうものをちょっとやってみたいなっていうね。もうほんとそれだけの理由なんですけど、それと、まあ私の声をね、まあ一人二役みたいなことを、まあ今後やるかどうかわかんないんですけれど、まあそういうときに、ボイスチェンジャー使ってね、私の声をちょっと変えてみて、こう、その場でね、こう、音を入れるっていうね。まあそういうことができたらいいなっていう、ほんともうそれだけのためにね、つい出来心でポチってしまったという。まあそんなお話でございます。ね、まあ、今日ポチったので多分ね、明日にはもう届いちゃうんじゃないのかなと思うんですけれども、ね、なんかこんなことやってんだったら先日お話しました、モウキーっていうね、8チャンネルの、ミキサーをね、買えばよかったんじゃないのっていう。ね、ちょうどそのぐらいの金額でね、十分買いますから、5400円ぐらいで買えちゃいますから、400円ぐらいお釣り来るんですよね。なんかそっち買っちゃった方が良かったんじゃないのっていうなんかツッコミが聞こえるんですけれども、まあすいません、もう本当こればっかりはもう衝動買いなので、なんか勢いでポチっちゃって、ポチった後にあれやっちゃったかなってちょっと思ってですね、少し反省しているんですけれども、はい、まあ今日はそんなわけで、ファイファインの、SC3 だったかなっていうね、ゲーミングミキサーをつい衝動買いで、ポチってしまいましたという、そんなお話でございました。はい、そんなわけでまた次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。